します。皆様の熱心な祈りにも心から感謝します。それでは早速ですけれども、聖書を開きましょう。この水曜日は教会史に学ぶ聖書信仰シリーズ、学んでおります。本日は第11回目になります。ルターの宗教改革を今日は共に学びたいと思います。まずはじめに聖書の御言葉です。ローマ人への手紙第1章16節から17節、非常に有名なパウロの御言葉です。ローマ人の手紙の第1章16、17、拝読いたします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。はじめにお祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、主の皆を賛美します。このようにして私たちが水曜日に共に集まり、あなたを賛美し礼拝し、主なる兄弟姉妹と共に心を合わせて祈る、この幸いなひとときを感謝します。ただまからのこの御言葉のひととき、どうぞ主が祝福してくださり、私たちに必要なことを今晩も教えてくださいますようお願いいたします。このひとときを感謝し、御手においだねし、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。第11回目、本日はルターの宗教改革から学びます。このルターの宗教改革については、学校の歴史などでも触れるところでありますので、皆さんもよくご存知のところではあると思います。しかし長い教会歴史の中で振り返ってみると、この一つの大きな転機をもたらす、そういう出来事であります。前回は宗教改革の背景を共に学びました。当時その中世の暗黒時代の様子、当時ヨーロッパ全土を襲ったペスト、伝染病の、その伝染病による死の恐怖が人々を覆っていたことを学びました。また時はルネッサンスの時代、ルネッサンスのその文芸復興により、その原点回帰の精神によって、ギリシャの古典文学、そしてギリシャ語の新約聖書の研究や翻訳がなされていってた、そういう背景があった。それを学びました。そして同時に当時の教会の霊的な腐敗、聖職者たちの堕落は本当に目を覆うものであった、そういうことを学びました。そして当時の教会が説いていた罪の許しと救いの教義の聖書の教えからの逸脱、改革のためのいろいろな要素がその時代もうすでにあったんです。そしてとうとうドイツで一人の人が立ち上がります。それがマルチン・ルターです。宗教改革というのは1517年にマルチン・ルターがヴィッテンベルグの城教会の扉に、当時ローマ・カトリック教会の教え、その間違い、それを指摘した95箇条の定題を張り出したことを発端としております。そこから改革運動は始まっていきました。でも一体ルターは当時の教会に、当時の教会の何について異を唱えていったのか、彼の主張はどういうものであったのか、今日はそのことを学び、聖書が教える救いの教えを再確認し、また教会の在り方を再確認させていただきたいと思うのです。 まず第一番目にマルチン・ルターについて見てまいりましょう。マルチン・ルター、プロテスタント宗教改革とルターは切っても切り離せない関係にあります。彼の存在をなくして宗教改革は決して起こらなかったと言っても過言ではありません。マルチン・ルターは1483年にドイツのアイスレーベンで鉱山業を営む父の家に生まれました。ルター自身は、彼は自分は農民の農夫のその農民の子だと言ってるんですが、彼の父は鉱山を営んでいました。1501年にルターはドイツで名門のエルフルト大学に入学し、そこで哲学や古典文学を勉強いたします。大学では優秀な成績を収めて、文学士と修士号をそこで取得いたします。その後、父の法律家になるというその期待を受けて、その大学で彼は法律を学ぶようになるんですが、ある出来事を通して彼はカトリックの修道士になります。1番 A、 カトリックの修道士になる。ある日、彼は大学への帰り道に激しい雷雨に見舞われるんです。その雷雨の中で突然の嵐と雷、稲妻、落雷の恐怖にさらされて、彼のすぐ近くに雷が、稲妻が落ちて、ルターは馬から叩き落とされてしまいました。彼はその時死を覚悟しました。死の恐怖にさらされたマルチンはその時とっさに祈りました。聖アンナ様、聖アンナ様、お助けください。もし死なずに済んだならば、私は修道士になります。この聖アンナとは、聖母マリアの母のことなんですが、当時の皇婦たちの、つまりルター家の守護聖人であったんです。当時の教会の信仰には、そのような守護聖人がありました。カトリックでは今でもそれぞれの職業にそのような守護聖人が存在いたします。このルターのとっさの祈りに現れているように、当時は直接神様に祈るということはなかったんです。つまり当時の人々の信仰は、人間と神様の間には距離があった。それが当時教会で教えられてた信仰だったんです。あなた方は祈るとき、罪人のあなた方は直接祈ることができない。聖人たちを介して初めて祈ることができる。あるいは聖母マリアの取りなし、聖人たちの取りなしを通して初めて神と結びつけてくださる。ですからルターがこの時、聖アンナ様という祈った、その祈りにこそ当時の教会のキリスト教徒たちの信仰が現れているんです。マルチンは聖アンナ様を介して、もしも一命を取り留めたなら、私は神に奉仕する生活に献身いたしますと、修道士になりますと誓いました。そしてこの出来事で一命を取り留めたルターは、アウグスチヌス修道会の修道士になるんです。そして彼はそこで司祭になります。でも同時にエルフルト大学でも神学を学び始め、ヴィッテンベルク大学で博士号を取得するに至ります。しかしルターには葛藤があったんです。2番目に B、 ルターの葛藤。それは1番目に罪からの救いについての葛藤でした。彼は全てを捧げて修道士になりました。神学を研究し、優秀な成績を収め、博士号まで取得しても、彼の内面のうちには葛藤があったんです。自分は神に喜ばれるために修道院にまで入って、そのことが自分の救いのためにも有効であると考えていました。しかしどれほど神学を探求して清い生き方を追求していっても、 自分の内面の罪の問題を解決することができませんでした。ある意味でルターは自分の内面の肉と徹底的に向き合う、そういう人でありました。自分自身を見れば見るほど心の汚い内面が思い知らされる。こんな自分では到底救われることはできない。毎日在籍感に悩むルターは上級司祭の前で国会懺悔です、罪の告白をのために毎日何時間も何時間も費やし、自分の生活や生涯の中の罪と思えるありとあらゆる考えや行いを告白していくんですが、罪の許しの確信を得ることができません。心の平安を得られないでいたんです。そんな中で彼は2番目にローマ巡礼へ行きます。その中で1510年に彼は修道会のその代表団の一員としてローマ巡礼へ行くんです。当時の教会の教えでは、そのローマへの巡礼は信仰のために、そして救いのために大きな恩恵をもたらすと信じられていました。しかしそのローマ巡礼の旅で彼が見たものは、教会と教会の指導者たちの贅沢三昧の姿、堕落の様でした。彼は旅の途中、修道院に泊まりながら歩いて旅を続けていきますが、イタリアに入り、そしてローマが近づくにつれて、その修道院のその富と贅沢さを見て非常に驚いたというんです。修道士たちがまるで王たちのように振る舞い、たくさんの収入を得て華麗な部屋に住み、高価な美服を着て贅沢な食卓を彼らは囲んでいた。ルターはそのような光景に自分自身の自世の生活、節制の生活、苦難の生活を比較して心を痛めたと言います。ローマに近づくにつれて彼の心は混乱してきたんです。彼は自分は神に少しでも近づくために神学を探求して救われて天国に入ることができるように自分の内面の罪と徹底的に戦い、当時教えられていたさまざまな教会の定める救いのための行い儀式をし、救いの達成のために追求していたんです。しかし彼が聖なる都と言われていたローマで目にしたものは、その信仰を失望させるほどの霊的指導者たちの堕落した様であったんです。ルターはあらゆる階級の聖職者たちにその悪が及んでいるのを見たと言います。高い位の聖職者たちが品の悪い冗談を言うのを聞き、そしてミサの時にさえ見られる彼らの恐るべき不敬行為、修道士や市民たちと交わってみると放蕩や乱行が目につき、どこに目を向けても神聖であるべきところに神への冒涜行為を見たといいます。ルターはその時次のように書き残しています。ローマにおいてどんな罪や恥ずべき行為が行われているかは想像もできない。実際に見聞きしなければ信じられないほどである。もし地獄があるならばローマはその上に立っている。それはあらゆる罪が生じてくるところの底知れぬ穴である。そしてまたルターはローマに巡礼したときに聖なる階段に行きました。聖なる階段スカラサンタは今日でもローマの観光の名所となっています。これはこの写真は、現代のものしかなかったので現代のものですが、イエス・キリストがピラトの裁判を受けるために登った28段の階段がコンティナヌス邸の時にエルサレムからわざわざローマに持ってきて移築して、そのローマの巡礼場となっているものです。当時の教会の教えではこの階段を、この聖なる階段を ひざまずいて、祈りながら膝をついて膝で登っていくと、ありがたいことに免罪を受けられる、職友につながるとされていたんです。だから巡礼に訪れたルターも、敬虔な思いを持ってこの階段を祈りながら膝をついて一つ一つ登っていた。しかし彼は葛藤していたんです。本当にこのように膝をついて登るという行為で人は罪の許しを受けるだろうか。彼は膝をついて登りながら違和感を覚えていました。人々は膝をつきながら登っていく、そしてそれによって煉獄の時間を短くしようとしている。そのようにすれば免罪されると教会は教えている。でもこれが本当に真理だと誰がわかるだろうかと。彼は途中で恥と恐れの念に駆られてその場を急いで去ったと言われています。彼は失望のうちにローマを後にしてウィッテンベルグに戻っていくのです。しかしそんな彼に転機が訪れますし、福音の再発見です。これは彼の生涯で党の体験とも表現されています。彼はローマ巡礼からビッテンベルグに戻り、聖書研究を続けました。そして自らも大学で聖書を教えるために、ローマ書の講義のために準備をして探求していたある時、彼は神の義について真理に聖書から気づくんです。彼が修道院の建物の塔の一室にこもってローマ書一章から読み進めて黙想している時に、神の義についてこれまで教会が教えられてきた解釈ではない新しい解釈がルターの中で与えられたというんです。では当時カトリック教会で義と認められるというその神の義はどのように教えられていたんでしょうか。これは今日でもそうです。カトリックの中にも義人の教理はあります。日本語ででもそれは義家と表現されます。義家、この義人と義家の違いです。皆さん、ここは非常に重要な部分ですので注意深くお聞きください。まずイエス・キリストが成し遂げられた十字架による贖いの御業、贖いの功績、義によって私たち罪人が義とされる、救われるという点では全く同じです。でも違う点はどこでしょうか。それは神の義の受け取り方が違います。キリストによる義の受け取り方が、カトリック教会の教えではキリストの功績というものが一旦一度教会に委ねられます。そしてその委ねられた教会からその神の義は人々に分け与えられていくという構造になっています。ですからそのために洗礼をはじめとする教会で定められている救いのための七つの秘跡、これをサクラメントと言いますが、そのようないわば儀式、秘跡、儀式を通してキリストの義が私たち人間にもたらされて、私たちは救われていくんだという考えです。もう一つは義人そのものの意味の違いです。カトリックの教えでは人が義とされるのはまず洗礼を受けた時から、そして天国に至るまでの全てのプロセス、全過程を指します。ですからまさに義化なのです。義となっていく、キリストの義が、功績が、いろいろな儀式を行うことで私たち人間に与えられ、少しずつ罪が清められていき、私たちは義となっていく、義とされていく、義と認められるという言い方ではなくて義となっていくという意味で義化というんです。ですからカトリック教会では信仰による行い、信仰による技というものが必要であると今日も主張されるんです。しかし皆さん、聖書はどう言っていますか。ルターは当時のそのような教会の教えからじゃなくて、ローマ書の 神の御言葉、聖書そのものから教えられていったんです。ローマ書の3章の28節に、人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。行いによるのではなく信仰によって私たちは義と認められる。これが聖書信仰です。これまでこの神の義を得るためにいろいろな教会が教える行いをしなければならなかった。そして人々はそれを信じて神の義に到達するためにいろいろなことをしている。しかしそれをどこまでも追求しても自分自身の内面的な罪、罪責感は拭えない。しかし聖書の御言葉は言っている。福音の中に神の義があるではないか、義人は信仰によって生きるとあるではないかと、ルターは気づくんです。行いで義を得るのではないのだ。救いは人間の行い、功徳、そういうもので与えられるのではないのだ。神の義は福音を信じる者に神からの賜物として与えられるのだ。彼はそこに気づくんです。この福音の再発見こそがルターの人はただ信仰によってのみ義とされるという信仰義人の確信に至らせました。大きな2番目にルターの主張と改革を見たいと思います。まず1つ目に、それは信仰によって罪の許しと救いが与えられる信仰のみというその確信です。2番目にルターの主張とその改革です。 A、 信仰によって罪の許しまた救いが与えられる。そのような時に、時同じくしてカトリック教会ではさらなる資金集めのために食遊所免罪符の販売がますます推し進められていたんです。そしてその動きはルターの住むビッテンベルクにまで来ていたんです。この食遊所についてはこれまで3回のシリーズで何度も触れてまいりました。食遊、罪が許される。時の教皇レオ10世はローマのサンピエトロ大聖堂の改修工事のために莫大なお金を必要としてました。そこに当時です、そこに好都合であったのがその食遊所販売による資金集めでありました。この時教皇レオ大10世は大々的に大量の食遊所を発行していくんです。そしてドミニコ会の修道士の説教家であったヨハネス・テッツェルという説教家がその販売を請け負い、民衆の心を見事につかむ説教をして国中を回ってその食遊所を売っていったんです。彼は言いました。このありがたい食遊所を手に入れることができる、このありがたいお札の力によって私たちは生きている間だろう、死の瞬間であろうと、そして何度でも罪の報いである罰の完全な許しが与えられる。あなた方は煉獄からの叫び声が聞こえないのか、大声で叫んでいる死んだ両親や家族の声が聞こえないのか。彼らは叫んでいる。私たちに憐れみをかけてくれ、ここから救い出してくれ。彼は言いました。箱の中でお金がチャリンと鳴るや否や、死んだ魂は煉獄から飛んで出る。食遊所を購入した者は人生で犯したすべての罪を懺悔する権利が与えられ、それをすることによってすべての罪は償われ救われると当時の教会は教えていたんです。 お金がチャリンとなるや否や、この右のチェストはその実際に当時使われていた食油所販売の時にお金を入れる金庫の大きなチェストです。実は私4年前にビッテンベルグの町を訪れる機会がありまして、これルター博物館のところで実際にこれを撮ってきたその写真でございます。在籍感に悩む人々は来たるべき自分の罪の裁きを恐れて、また少しでも自分の先祖たちの煉獄での苦しみを軽くするために食油所に飛びついていったんです。ルターは当然このような人々の不安につけ込んで商売をしていく、ましてやお金で罪が許されるだなんて到底認めることはできませんでした。自分の愛する町ビッテンベルグの町の人々がこの食油所を買って罪の許しを受けたと、そのように言うことを彼は断じて認めることはできませんでした。そしていよいよこのことの反論として彼は提題を出すのです。それが有名な95箇条の提題です。1517年10月31日にルターはビッテンベルグの城教会の扉に95箇条の提題を貼り付け、当時のその教会の罪の許しと救いの教理に異を唱えました。この教会は今もなおこのビッテンベルグの町にあります。私はこの扉の前に立った時に身震いがする、そのような思いがありました。教皇が罪の許しの権限を持っていると、ましてやお金でお札を お札を買って我々の罪が許されるなんて、それは聖書が教えていることだろうかと。人は罪を悔い改めて十字架の贖いを福音を信じて救われるのであると。具体的にこの95箇条の内容はいくつかあります。少し紹介しましょう。一つ目、私たちの主である死であるイエス・キリストが悔い改めよと言われたとき、彼は信者の全生活が悔い改めであることを望まれたのである。2、この言葉は秘跡の懺悔、すなわち司祭の職務によって執行される国会と罪の償いについてのものであると理解することはできないと言いまして、21、教皇の職有によって人は全ての罰から解放され救われるという、救済されるという職有説教者たちは間違っている。27、お金が箱の中に入れられてチャリンとなるや否や魂は煉獄から飛び出るというものは人間の教えを説いているのである。36、真に悔い改めたキリスト教徒なら誰でも職有の文書がなくても罪とその罰から完全な許しを得ているのである。悔い改め、悔い改めというキーワードが登場いたします。この悔い改めにも当時のその教会の理解に相違がありました。カトリックの使用するラテン語の聖書ではこの悔い改めの言葉が懺悔、国会というラテン語の言葉ペニテンティアと訳されてしまっていました。それは前に学びましたウルガタ訳がそう訳していたんです。ですから彼らの理解で罪を許されるために悔い改めようと聖書が教えているところを理解するときに、彼らは司祭の前での国会、罪を言い表す懺悔せよという理解だったんです。当時一般の司祭は言語で、聖書の言語で聖書を読むことは許されていませんでした。大学の教授クラスになって初めてギリシャ語やヘブル語の言語でその聖書を読むことが許されました。修道士でもあって、そして大学の教授でもあったルターはギリシャ語で聖書を読み始めて間もなく、イエス・キリストが言われた悔い改め、そのギリシャ語の本当の意味が分かりました。当時の教会で教えられていたそのペニテンティアではない、もともとのその意味はメタノイア、それは心を神の方向に向ける方向転換であり、懺悔の儀式をせよという意味ではない。 このようにしてルターはその定題を持って正式な形で教会の教えに異を唱えていきました。もちろんこの時点ではルターはあくまでも神学的な議論を交わすためにこれを出したに公開したに過ぎませんでした。実際これは一般の人々が読めるドイツ語ではなくラテン語で張り出されたんです。ところがこの行動はルターの思惑を飛び越えてヨーロッパ全土に大きな波紋を投げかけることになりました。これを読んだ学生の一部が大いに興奮してそれをドイツ語に翻訳した上で印刷業者のもとへ送りました。そして誰もが驚いたことにこのルターの95箇条の論題はあっという間にヨーロッパ中に広がっていってベストセラーになったんです。ルター自身がこう述べています。あたかも天使が飛脚となったかのように14日間の間に早くも全キリスト教会を駆け巡ったという速さで広がっていきました。当時のドイツにはすでに各町ごとに印刷所がありました。ルターが生まれる30年も前にあのルネッサンスの三大発明の一つグーテンベルグの印刷機は発明されていきました。そのような情報革命に乗って宗教改革の運動は進められていきました。彼の主な主張は罪の許しに関する当時の間違った教会の教えの聖書からの反論でした。つまり人は儀式によって救われるのではない、教会の定める儀式に行いによって救われるのではない、信仰によって義とされる救われるということでした。当然このようなルターの動きに当時のローマカトリックは黙っていませんでした。翌年1518年にそしてまたその翌年1519年に彼は教会会議に呼び出され自らの主張の撤回を求められます。しかし彼は断固としてそれを拒否します。そして同時に教皇至上主義や教会会議の無謬性、教会会議は正しいとするその無謬性を否定しました。そしてそれはかのボヘミアのヤン・フスの主張に通じるものだと異端の烙印を彼は押されます。1520年に教皇レオ10世から波紋状が送りつけられます。でもルターはそれを受け取りウィッテンベルグの町の人々を集め町の人々の前でローマ教皇からのその波紋状をさまざまな教会の文書と一緒に焼却して断固たる決意を内外に表しました。彼はその年同じ20年のその年に立て続けに3つの重要な文書を発行していきました。その一つはキリスト教会の改善に関してドイツのキリスト者貴族に与える書。その書の主な内容はこうでした。当時の教会が作り上げていったヒエラルキー階級制度を否定するものでした。教皇司教司祭および修道士が霊的な優れた階級にいて一般の労働者や農民たちは世俗の階級と言われていた。でも聖書にはどう書いてるでしょうかと彼は第一ペテロの2章の9節からあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神の所有とされた民ですとルターはこの御言葉に基づいて全てのキリスト者はキリストにあって平等である。ただその職務のため以外には何の差別も区別はないと万人祭司論を彼は主張しました。もう一つは教会のバビロン捕囚という文書でした。もうこのタイトルからしてその当時の教会は揶揄するものですがカトリック教会が教える救いのための儀式の聖書的根拠を否定しました。救いにおいて必要なものはキリストであって司祭ではない。私たちの救いに必要なのはキリストの十字架です。それを彼は主張したんです。そして3番目にキリスト者の自由。キリスト者は内的にも信仰的にも自由が与えられ国家や支配階級に隷属しないものであると言いました。そして信仰による罪の許しが与えられること、キリスト者の良心の自由、政府によって干渉されない。 こういったものを彼は立て続けに出していくんです。それもまた印刷技術によってどんどんどんどんとヨーロッパ中に広がっていきました。その翌年1521年に彼はとうとう帝国議会に召喚されます。ボルムスの帝国会議です。その時往復安全保障状といいまして、安全に行き来することができますよというのが発行されての召喚でしたけれども、以前学んだように同じようにボヘミアのヤンフスは同じように安全保障状が出されていて召喚されたんですけど、彼は処刑されたんです。それを知っていたルターの支持者たちはボルムスに向かおうとするルターをもう止めたんです。あの人の働きの時にエルサレムに行く時にパウロをみんなが止めたように、ルターを行くことをボルムスに行くことを反対しました。しかしその時ルターは言います。屋根の瓦の数ほど多くの悪魔がいても私はボルムスに行く、断固とした決意で彼は出発したんです。その場でその裁判の席で彼は自己の主張の撤回取り消しを迫られますが、それを拒否します。その結果彼は破門されます。その時のルターの告白は有名です。自らが間違っているならば進んで撤回し自分の著作を火に投げ入れよう。しかし聖書によって間違いとされない限り私は決して取り消さない。我今ここに立つ神を我を助けたまえ、アーメン。彼が命を懸けて当時絶大な権威と権力を支配持って支配していたローマカトリック並びに教皇に立ち向かって主張したものは何だったのか。聖書が教える信仰義人だったんです。彼の主張は2番目に B、 全ての人々に聖書を、全ての人々に神の言葉を、聖書のみの信仰でした。こうして彼は正式に教会を破門されて帰途に着きますが、その途中で消息を絶ちます。誰もがルターは殺されたと思いました。しかし実はルターをかくまおうとしていたザクセンのフレードリヒ、その家臣に拉致され、そしてワルトブルク城に彼はかくまれるんです。そのルターを守る人々がいたんです。そしてルターはその城でかくまわれながら新約聖書のドイツ語翻訳に力を注ぎ、なんとわずか10週間でドイツ語に新約聖書を翻訳をいたしました。ルターにとってドイツ語の翻訳聖書を出すことは最優先事項であったのでしょう。人々が分かる言葉で神の言葉を、これは先に学んだウィクリフもそしてヤンフスもしたことでした。教会を通してではなく聖人を通してでもなく、人は誰でも神の前に聖書を通して神と直接交わる、聖書を通して神に直接教えられる、そのようにルターは教えました。そのために聖書をラテン語から民衆が分かる言葉である、民衆が使用していたドイツ語に翻訳する必要性があったのです。ルターはそのように人々の心に届くドイツ語聖書を完成させました。もちろんこのルターの翻訳聖書は活版印刷によって広まっていき、宗教改革運動の大きなうねりとなったことは言うまでもありません。聖書のみの信仰です。聖書は神の言葉であり唯一絶対の基準である。全ての人々に神の言葉を、ルターはどこまでも聖書、神の言葉にこだわりました。神の言葉、聖書を伝えることを使命として捧げていったんです。これが今日のプロテスタント教会が大切にしている聖書のみの信仰につながっていくのです。このようにルターは信仰による罪の許し、教会の定める功徳や儀式や行いによる救いではなく信仰義人、教皇の発言や教会会議の決定ではなく神の言葉聖書から教えられるという聖書のみ、 の信仰、そして司祭や司教を通してではなく、職務以外は誰もが神の前に階級があるのではなく平等である、誰もが直接神と交わり祈ることができるという万人祭司という、今日のキリスト者がしっかりと聖書から持つべき聖書信仰の重要な点を聖書から主張していったんです。このようにしてルターの改革運動は進められていき、教会の歴史の中で新しい流れを生み出していきました。最後にルターがしたその改革は礼拝の改革でした。それは説教の重要性でした。ルターは即座に礼拝の中心に説教を据えました。これまで教会は儀式中心の礼拝から、ルターは聖書を重んじ聖書の御言葉が語られる説教中心の礼拝へと。当時の礼拝は、前にも学びました、皆が理解することができないラテン語で語られ、それでラテン語で礼拝は進行していました。ルターは民衆が理解できるドイツ語で説教をしました。神の言葉を語っていったんです。ルターは著者の中でこう言っています。すべての礼拝において最も大きくて最も重要な部分は、神の御言葉を説教し教えることである。神の言葉が行き巡るために礼拝のすべての要素が働かなければならない。これこそ礼拝の原点である。そしてルターはキリスト中心、福音中心、十字架中心の説教をいたしました。ルターの説教を表した有名な絵があります。これは彼の盟友クラナハが描いたものです。改宗の前に十字架のキリストを指し示す、その説教をするルターであります。福音を語る、十字架を指し示す説教をするというものでした。そして最後に彼は礼拝における賛美の重要性、賛美の改革でした。当時の礼拝では専門的な訓練を受けた修道士が、これもまたラテン語で、人々が理解できないラテン語の歌詞で単旋律で歌うグレゴリオ聖歌が主でありました。改宗が主体的に賛美に参加して、そのような余地はありませんでした。しかしルターはドイツ語の賛美を作り、全改宗が一つとなって信仰を奮い立たせて歌う賛美を歌うことを奨励し、賛美を作っていきました。先ほど私たちが賛美した御神は白なり、これはルターが作った有名な賛美であります。その原譜でございます。当時の賛美歌、これもその博物館で取ってきたものであります。ドイツ語の聖書、ドイツ語による説教、そしてドイツ語による賛美、改宗は信仰の告白として賛美を歌い、聖書から自分たちの分かる言葉で神の真理を知ることができ、神の愛を知ることができました。そして礼拝の場だけではなくて、礼拝の帰り道に、またそれぞれの生活の場で賛美を繰り返し歌うことができました。神の言葉が民衆の言葉に、心に、魂に染み渡っていったんです。そのようにして民衆はルターの言う福音体験、信仰のあり方を自らのものとしていったんです。そのようにしてルターの改革は進められて、民衆に広く行き巡っていきました。皆さん、教会の歴史の中で人は間違いを犯します。教会もまた間違った道を進みました。しかし神は時を備えておられ、また人を備えておられます。宗教改革はルター一人で行っていったのではありません。また後に学んでいきますが、彼にはメランヒトンという、彼の神学を体系的に整える人物、またルターの言う、そのルターの聖書や彼の文書に人々が分かりやすくするように挿絵を挿入する画家のクラナハという存在がありました。彼らはチームとなって、それぞれが聖書の教えに立ち、与えられた賜物を神の働きのために捧げていき、その働きを進めていったんです。 ルターの宗教改革はとても一回では語り尽くせるものではありません。彼の聖書理解、彼の主張すべてが正しいわけでもないでしょう。しかし確かに彼は当時の教会の聖書の教えから逸脱したその教えに異を唱え、聖書信仰に立った一人であります。私たちもまたいつも正しい聖書の教えに立つ必要性を教えられます。人の教えよりも聖書の教え、聖書信仰、聖書のみという信仰をしっかりと築いていきたいと思います。そして人はその行いによって義とされるのではない、ただ神の恵みにより信仰によって救われるというキリストの十字架の贖いに感動して、そこに信頼を置いていく。私たちも今日改めてキリストの十字架の贖いの御業に感謝を捧げたいと思います。多くの人々は今日でも救いを求めますが、それは人間の行いや功徳を積んで救いに至ると誤解されているのではないでしょうか。結局世の多くの宗教はそう教えているのではないでしょうか。しかし聖書はどう言っているのか。キリストを信じる者に与えられる、神から与えなしに義と認められるという、このどんな罪人をも救う福音の奥義をしっかりと抱いて、この福音を人々に伝えていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、御言葉に感謝します。多くのことを学びました。ルターの宗教改革から学びました。なぜ私たちは救われ義とされるんでしょうか。それはイエス・キリストの十字架の贖いを信じる信仰によってであると、もう一度今日その真理を確認することができ感謝します。どうかこの素晴らしい福音の上に、そして神の言葉である聖書の御言葉の上に立ち続けることができますように。もし私たちが十字架の福音と御言葉から離れているならば、今日私たちにも霊的改革が必要です。聖霊が私たちの心を探り、御心にかなうものへと清め変えてください。御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。ご起立いただきまして、招きの時を持ちたいと思います。なしたまえ長胸を賛美します。一節と四節を賛美いたします。一節、なしたまえ